こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。昭和陸軍全史一満州事変は、政治外交史、政治思想史を専門とする川田実が、昭和初期の陸軍を一つの特異な政治的組織として捉え、その台頭を満州事変を軸に検討した歴史書である。全3個の第1巻にあたり、柳条湖事件から満州事変の進展、政党政治が終焉へ向かう局面までを対象とする。本書の目的は、陸軍の行動を単純に関東軍の暴走として片付けることではない、陸軍中央の中堅幕僚、関東軍内閣政党政治の関係を追い、なぜ現地の軍事行動が国家政策を既成事実化できたのかを、組織構造派閥戦略構想の相互作用から説明する。満州事変を後の日中戦争と太平洋戦争へ連なる起点として位置づける点に本書の問題意識がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、関東軍の暴走だけでは説明しない満州事変の構図、本書の重要な特徴は、満州事変を出先機関である関東軍だけの独断として描かないことである。柳条湖事件を直接の契機としながらも事変が拡大し、国内の政治を押し切る力を持った背景には、陸軍中央にいた中堅幕僚将校の構想と組織内政治があったと川田は見る。とりわけ一周会系の将校たちと、関東軍で行動した板垣清志郎石原幹事らの動きが完全に同一の計画だったと単純化せずとも、相互に作用し得たことが焦点となる。この視点により、現地の軍事行動が中央に既成事実を突きつけ、中央の一部がそれを利用、追認するという連鎖が見えてくる。従って問われるのは、命令違反の有無だけではなく、違反がなぜ組織全体の政策転換へ接続したのかである。事件を人物の冒険主義に還元せず、組織の内部にあった指示、対立、計算を検討する点が、本書の分析の核になっている。次に、宇垣派と一周会の対立から見る陸軍の権力再編、本書は、満州事変前後の陸軍を一枚岩の組織として扱わない、明治以来の陸軍主流に連なる宇垣すなりの系譜と、少層中堅のエリート将校が結集した一周会との主導権争いをたどり、陸軍内部の権力再編が政策に与えた影響を示す、調査林爆殺事件後の人事と陸軍掌握をめぐる局面、一周会の形成、満州事変の展開に伴う中央の内省は、派閥が単なる人間関係ではなかったことを示している。人事を通じて、誰が情報作戦、政策立案へのアクセスを得るかが変われば、国家戦略の選択肢そのものも変化する。若い幕僚が上官層を突き上げる下克上は、軍機の士官という側面だけでなく、既存の指導層が持つ対外協調的、抑制的な方針を押しのける政治過程でもあった。本書は、派閥構想を戦争への直接原因と断定するのではなく、軍事行動の拡大を止めにくくする組織的条件として位置づけている。さらに、軍部の独立性と責任の空白が生んだ独断専行、川田の叙述では、満州事変は個々の将校の意思だけでなく、統帥と政治の関係をめぐる制度的問題と結びつけられる。明治憲法体制下では、軍部の独立性が強く意識され、内閣が軍事行動を統制する回路は脆弱だった。そのため、現地軍の行動、陸軍中央の判断、内閣の外交政治責任が分断されやすく、危機の局面で誰が最終的に決定し、誰が止めるのかが曖昧になった。本書が描く朝鮮軍の独断越境と若槻内閣をめぐる攻防は、この問題を具体的に考える材料となる。軍部の自立性は、本来は専門的判断を政治的介入から守るために論じられうる。しかし、自立性が説明責任と文民による統制から切り離されれば、現場の行為が政策を先行させる危険を持つ。本書は制度のみを原因視するのではなく、制度の隙間を利用する組織内の力学と合わせて分析する。そのため、責任の所在が不明確な組織がいかに重大な決定を既成事実化するかを理解できる。そして、永田鉄さんと石原幹事に見る戦略構想の一致と隔たり、本書は満州事変をめぐる思想的背景を扱う際、永田鉄さんと石原幹事を同じ立場に一括しない。両者はしばしば昭和陸軍の革新派、統制派的潮流との関連で語られるが、国家運営や戦争をどう構想するかには重要な差異があったとされる。永田の構想は総力戦時代に対応する国家総動員的な軍備産業官僚機構の整備と深く関わる。他方、石原は満州を重視しつつ、より大きな国際秩序や最終戦争を展望する独自の戦略論で知られる。本書が注目するのは、思想が完全に一致していなくても、特定の局面では行動上の利害や方向性が重し得る点である。満州での軍事的既成事実の形成は、こうした異なる戦略的発想が一時的に接続することで後押しされたと読むことができる。人物評価を英雄像や悪人像に閉じず、構想の現実性、組織内での需要可能性、具体的政策への転化を区別して検討することが、本書の思想史的な読みどころである。最後に、 満州統治の選択と政治終焉を結ぶ政治過程、本書は軍事作戦の経過だけでなく、満州をどのように統治するかという構想の対立にも目を向ける。満州事変後には地域の独立自治政権を想定する考え方と独立国家の建設へ進む考え方が競合した。これは占領地処理の技術的問題ではない。日本の対中政策、国際社会との関係、軍が外交政策に及ぼす影響力を左右する選択だった。さらに、陸軍と内閣の暗闘を追うことで、政党内閣が軍事行動を制約できなくなっていく過程が浮かび上がる。政党政治の終焉は、軍が一挙に全権を握った単発の出来事ではなく、現地での行動、国内の世論、陸軍内部の人事派閥、内閣の対応が重なって進んだ結果として理解される。本書の射程は、満州国成立の説明にとどまらない満州事変が、外交的孤立と大陸での戦争拡大を招く前提を作り、日本の統治システムを変質させた起点だったことを示す。軍事史と政党政治史を切り離さず読む意義がここにある。結論として本書は、満州事変の基本的な経過を確認したい読者だけでなく、戦前日本で軍事組織と政党政治の均衡がなぜ崩れたのかをより立体的に理解したい読者に向く。特に昭和史、近代日本政治史、軍事組織の意思決定に関心を持つ学生や一般読者に有益である。ただし、陸軍の制度、人事派閥、当時の政党政治に関する固有名詞が多いため、年表や人物関係を補助的に参照しながら読むと理解しやすい。類書には満州事変を概括し、現地軍の謀略、あるいは満州国史として中心的に扱うものが多い。それに対して本家の採択点は、陸軍中央と関東軍の関係、宇垣派と一州会の対立、戦略構想の際、内閣との制度的緊張を一つの連環として配置するところにある。軍の独断専行を道徳的非難だけで終わらせず、それを可能にした権限配置、責任の空白、組織内競争を問うため、歴史的事件を制度と組織の問題として考える視座が得られる。全3巻の出発点として、後の日中戦争、太平洋戦争を理解するための論点も明確にする一冊である。ご支援いただける場合は川田実。ポッドキャストの説明に記載したアゾノンリンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。